本日は大きく3点用意させていただいております。1番目の質問に参ります。域における外国人との共生社会についてです。12月議会で議員発議させていただいた外国人による不動産取得問題での質疑の中で、私は域では外国人との間にまだ問題は起こっていないと答えましたが、その後大島の災害時の指定避難港に外国人の方が遊漁船を係留してそれ係留しっぱなしになっている状況がありました。その方は家は大島にあっても年に2回程度しか来島されないため、対応を求めても対応していただけない状況が続いております。住民の方々は船の老朽化やロープの劣化など大変心配されています。去年来島の際に話し合いをされておりますが、住民側にですね、お前死ねと暴言を吐かれていたそうです。この件に関しましては振興局とともに水産課の担当の方が本人との話し合いを今後も継続していくということでしたから、解決に努めていただきたいと思っております。そうしていくしかない状況なんですけど、島にとっては避難港という重要な役割のある港内でのことです、港内でのことですし、中期住民にとっては、重要なことです。住民の不安解消のためにも一刻も早い解決をお願いいたします。壱岐市内においては以前からゴミ出しなどで小さなトラブルはあってきました。その辺は地域住民の声かけで収めてきたところで、大きな問題にまでは発展してこなかったと思います。しかし今後私たちの国はきちんとした法整備をしないまま、外国人労働者だけでも123万人を上限に受け入れることを決めました。特定2号ともなれば配偶者や子どもの帯同が認められ、先日の高市首相の国会答弁でこの特定2号には上限がないことが分かりました。一方で3月6日の自民党法務部会において JEST ジャスタが可決しました。ジャスタは入国審査を事前にする仕組みで、電子渡航証認証制度です。簡単に言えばおかしな人を入国させない仕組みになっています。この仕組みができた、できればですね、悪質な外国人が入国することは避けられるのかもしれませんが、今後永住権を得る外国人が増え、土地や家屋を取得する外国人が増えていき、私たちの暮らしは新しい日本人となる外国人との共存社会になっていきます。域にどんな国からどれくらいの外国人が来られるかは分かりませんが、受け入れる際にはトラブルが起きないよう、域の特性も踏まえた域市のルール作りが最優先の課題だと思います。そこで4点お伺いいたします。1番目、大島の外国人の方の住所は大島の家ではなく日本の他の県にありました。以前、壱岐市で外国人に購入された不動産をお尋ねした際には、住民基本台帳に記載されている分はわかるとお聞きしていましたが、このように現在、壱岐市に住所を置かず、不動産を持つ外国人の方はどうやって市は把握できるのでしょうか。2番目、文化、風習、生活習慣、価値観が違う外国人との共生社会に向けて、トラブルを未然に防ぐためのルール作りはされているのでしょうか。3番目、それを外国人にきちんと伝え、理解してもらうためにはどうされますか。4番目、日本人の移住者に対しても、地域住民からは公民館への加入を求める声があります。空き家バンクを通して移住された方にはその声かけはされているとのことですが、外国人を含む空き家バンクを返されていない方々に対しての方法はないでしょうか。これはもともと域の方であっても加入されていない方もおられますので、そこも含めて加入していただくための良い方法はないでしょうか。お願いします。
松本純子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。吉田市民部長。
3番、松本議員のまず1番目の ご質問にお答えいたします。壱岐市に住所を置かず不動産を持つ外国人はどうやって把握できるのかということでございますが、壱岐市に住所を置かない外国人による不動産取得につきましては、登記簿謄本から国籍等を直接確認する手段はなく、市レベルでの把握は難しいのが実情であります。一方で国内非居住者が国内不動産を取得した場合は、外国為替及び外国貿易法に基づき財務大臣への届出義務があるため、国レベルでの監視情報収集は可能となっている状況でございます。以上でございます。
松島産業推進部長。
おはようございます。3番松本議員の2番目と3番目のご質問にお答えをさせていただきます。まず2番目のトラブルを未然に防ぐルール作りはとのご質問に、外国人労働者の観点からお答えをさせていただきます。壱岐市内の外国人労働者の実数については市では把握しておりませんが、昨年10月末時点の長崎労働局が公表する外国人労働者は、対馬労働基準監督署管内となりますので、壱岐市と対馬市を合わせた数となりますが114事業所346人となっております。外国人労働者の受け入れ制度につきましては、在留資格制度や技能実習制度、特定技能制度など国の制度に基づき運用されております。例えば技能実習制度は出入国在留管理庁を中心に所管されており、また労働関係法令の遵守については長崎労働局が監督機関となっております。さらに長崎県におきましても多文化共生や外国人材受け入れ促進の施策が進められているところでございます。従いまして壱岐市単独で制度を設計する立場にはありませんが、国の制度内容を正しく把握することや県の施策との整合を図ること、事業者等と情報共有を行うことは重要な役割であると認識をしております。特に生活上の課題や地域でのトラブルは最終的に基礎自治体である役所に寄せられることが多いことから、国県との連携体制や必要に応じた相談などつなぎ役として機能を果たしてまいります。次に3番目の外国人に理解してもらうための方法はとのご質問にお答えをさせていただきます。市といたしましては、市ホームページは言語切り替えにより英語、中国語、韓国語に切り替えができますが、それだけでは十分とは言い切れないと考えておりますので、まずは出入国在留管理庁のポータルサイトや厚生労働省の外国人向け相談窓口、長崎県の外国人材受け入れ総合窓口などをご活用いただくことなどをおつなぎしていくことも必要というふうに考えております。また市の業務における実例的なことではありますが、実際に外国人の方から問い合わせがメールで届く部署もあり、外国語での問い合わせであっても翻訳サイトやアプリ等を活用することにより日本語に翻訳して回答を行いご理解いただいた事例があると聞いておりますので、これらのデジタル技術を活用しながら移住担当部署とも連携をして、外国人の皆様に情報等が伝わるような手法など研究検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
塚本地域振興部長。
おはようございます。3番松本議員の4番目のご質問にお答えいたします。本市においては転入者の方向けに自治公民館への加入を促す文書を作成し、転入手続き時に関係資料の一つとして配布しております。自治公民館は自治組織ですので、市といたしましては加入促進文書の配布を行い、加入についての啓発を行っているところでございます。以上でございます。
松本議員。
はい。域に住所を置かない方の不動産に関しては、私も今回ですね、地元の方がおっしゃることを確認してからと思いまして、法務局でお金を支払ってですね、事実確認をいたしました。で、その方の住所も、一応分かりました。これに関してはですね、やっぱこう国でないと把握ができないということですので、ちょっと仕方のないことかとは思いますけれども、ここら辺の法改正もですね、この間の、その土地の取得に関する意見書の方に盛り込めればよかったのですが、ちょっと間に合いませんでした。あと、他のことに対しては、そうですね、現在、壱岐市の住民ルールとしましては、ゴミ出しでのリサイクルや粗大ゴミの出し方ははっきりと示されております。そうであれば、壱岐市内の住民間で伝え合って解決もできてきたわけです。地域生活ルールとしては、壱岐市自治基本条例にのっとり、地域活動や清掃活動への協力も謳われております。まずは、先ほどパンフレットということも言われましたけれども、こうしたルールがあるということをですね、その方の 母国語の言語でお伝えしなければならないと思っております。でそれに対して、翻訳サイトとかアプリで今対応しているということですので、デジタルを活用して、どうぞよろしくお願いします。でまたその上でですね、大島のような事例を参考に、これから起こりうることとして、車の長期違法駐車とか、この間インバウンドの時にも言われてましたけども、やっぱ文化財への破損、破壊、そういった行為とかですね、あと農産物や海産物、そして家畜動物やペットへの被害、と起こりうることへの対応を考えていかなければならないと思います。日本人でもこういうことはされる方いらっしゃるかもしれませんけれども、それに加えて外国人の方が加わってくるということですので、対応する範囲が、数がもっと増えてくる可能性が高くなって大変かと思います。で、また大島の船の係留のようなケースを防ぐには、地元以外の船は有料にするとか契約書を交わすとか必要ではないでしょうか。そしてことが大きくなる前に市が把握できるようにですね、個人や地域だけで判断しないとすること、相談できる窓口を住民に知らせておくことが必要ではないかと思いますけれども、こういった対策はいかがでしょうか。外国人向けの窓口は先ほどいくつか相談があったって言われてましたけど、こういうことがあった場合に私たち壱岐市民はどの窓口に行けばいいでしょうか。
塚本地域振興部長。
松本議員の再度のご質問にお答えをいたします。地域振興部からの観点になりますけれども、現状で壱岐市として、外国人政策という枠組みでの対応は特段ないと捉えておりますが、それぞれのですね、部署で担当をしております。今後ですね、必要になって、そういったことが必要になってくれば、どこかの部署で担当するような形での検討をしていくことになろうかと思っております。以上でございます。
松本議員。
はい、すいません、なかなか部署をどこということは決められないということですから、新たにそういう、外国人 対策といったら失礼かもしれませんけれども、そういう相談窓口を一つ設けることもありなのかなとは思います。であとですね、公民館についてですけど、私たちの価値観ですね、核家族化や個人の子を大事にする教育の中で、横のつながり、地域のつながりが薄くなってしまっています。私も何年か前まではやっぱりそういう人の一人でした。人口減少が進み、消防団の人数も減り、公民館や婦人会など維持が困難だったり、地域の課題が増える中、当該からの人を受け入れながら、そのつながりを保とうと頑張っているのが現在の壱岐市の姿だと思います。壱岐市の皆さんが今頑張っていることだと思います。防災の観点からも地域の横のつながりは大事ですので、新たに壱岐島民となられる方、不動産を取得される方に対して、まずは公民館への加入、まちづくり協議会など地域活動への参加の促進をすることで、顔の見える付き合いが全ての人にとって安心安全な暮らしを維持できるものとなるように、 住民任せにしない壱岐市の対応をお願いいたします。1番目の質問はここで終わります。2番目の質問に移ります。壱岐市の犬猫問題についてですね、まず猫について2点お伺いします。1番目、動物基金さんとの避妊去勢手術 TNR 桜耳猫プロジェクトが今月で終了します。今後の継続はありますか。あるならどのような形で実施となりますか。2番目、県知事が変わったことで TNR 活動や殺処分ゼロ宣言への影響はありませんか。次に犬について4点お伺いします。以前から問題となっている野犬への餌やりをしている方の現在の状況はどうなっていますか。2番目、登録をしないまま犬を飼っている方への指導はどのようにされていますか。3番目、2月になってから野犬を見ることがまた多くなってきましたが、飼い犬の放し飼いにも遭遇します。 犬取締条例と県の動物愛護と管理に関する条例で指導できるとおっしゃっていましたが、市民からはもっと厳しい壱岐市の条例をと要望する声もあります。これに応じていただけないでしょうか。4番目、12月議会の一般質問でも言いましたが、野犬が増える原因の一つには外で飼育されている犬の管理ができていない人的要因があります。そうしたところにお伺いして避妊去勢手術をお願いするたびに、お金がね、高いもんね、補助金はあるとで猫はタダでしよろうがと言われます。ないものを飼い主の義務としてお願いしておりますが、正直心苦しい思いです。壱岐の野犬問題解決のために、その蛇口を閉めるために避妊去勢手術に補助金をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。お願いします。
村田保健環境部長。
3番、松本議員の壱岐市の犬猫問題についてのご質問にお答えいたします。はじめに、猫について1項目目の TNR の今後の継続があるかとのご質問にお答えします。令和6年9月から動物基金の協力による猫の不妊去勢手術、生き生き桜猫 TNR 大作戦を実施し、令和8年2月末までに約3900頭の猫の手術を実施しました。昨年12月会議では松本議員の一般質問に対して次年度も継続実施したいと回答しましたが、その後応募があった猫の頭数を確認したところ、実際には3月中に手術を終えることができる頭数しかいなかったため、動物基金との協議により3月で終了することとなり、3月19日に閉院式を実施する予定としております。壱岐市としましては把握している猫の手術は実施しておりますし、動物基金としましても壱岐島内に手術が必要な猫はいなくなったと考えられておりますので、基本的に動物基金との協力による TNR の今後の継続はありません。今後は手術が必要な猫につきましては、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用補助金を活用した手術の実施を進めるとともに、手術が必要な猫が増えないよう適正な飼い方についての普及啓発に努めてまいります。次に猫について2項目目の県知事が変わったことで殺処分ゼロ宣言への影響はとのご質問にお答えします。3月8日執行の長崎県知事選挙において新人の平田健氏が当選されました。平田知事は知事選のマニフェストにも動物をハッピーな環境づくり、保護犬保護猫のマッチング支援、動物福祉の発信強化、意識醸成と示されており、長崎県としましても次期総合計画で策定した内容に沿って施策を進めると考えておられます。壱岐市としましても長崎県とも連携しながら殺処分ゼロに向けて施策を進めてまいりたいと考えております。次に犬について1項目目野犬への餌やりで指導されている方の現在の状況はとのご質問についてお答えします。野犬に対する餌やり行為につきましては、個体の定着や繁殖を助長し住民の安全安心な生活を脅かす問題であるため、発見や通報があった場合には壱岐保健所等と連携のもと、
当該行為者への訪問による指導を実施しているところです。またこうした行為を未然に防止するため、広報誌等を通じて野犬の餌やり等を見かけたら環境衛生課へ連絡をしていただくよう周知しております。また動物の適正な飼い方等についても引き続き域保健所とも連携しながら市民の皆様に対しまして強く指導周知を図ってまいりたいと考えています。次に犬について2項目目、登録をしないまま犬を飼っている方への指導方法はとのご質問にお答えします。狂犬病予防法第4条により犬の登録と年1回の狂犬病予防注射は飼い主の法的義務でありますので、基本的には登録されているものと考えております。市としましては広報誌やホームページ等を通じて飼い犬の登録や狂犬病予防注射の義務について周知活動を行っており、狂犬病予防集合注射の折にはその場で犬の登録の受付も実施しているところです。また犬の放し飼い等の通報があった場合には登録状況を確認し、登録されていない場合は登録をするように域保健所等とも連携し指導を行っているところでございます。次に犬について3項目目、もっと厳しい域種の条例をとのご質問にお答えします。域種犬取締条例では飼い主が遵守事項に違反している場合は必要な措置を命ずることができると規定されており、また長崎県動物の愛護及び管理に関する条例では動物による人の生命、身体もしくは財産に対する侵害を防止するために必要と認めるときは知事は飼い主に対し必要な指導を助言するものと定められておりますが、罰則等の規定はございません。しかしながら2019年に改正された動物の愛護及び管理に関する法律の第25条では不適正な使用によって周辺の生活環境が損なわれているときは原因者に対し都道府県が立ち入り検査、指導、勧告、命令を行うことができるようになっており、違反した場合には同法第46条により50万円以下の罰金に処すると規定されています。また狂犬病予防法第27条でも犬の登録申請をしなかったもの、狂犬病予防注射を受けさせなかったものに対し20万円以下の罰金に処すると規定されています。法律において厳しい規定が制定されておりますので、現在のところ新たに条例を制定すること、改正することは考えておりません。最後に犬について4項目目、不妊去勢手術に補助金をお願いしたいとのご質問にお答えします。飼い主の不妊去勢手術に対する助成事業につきましては飼い主の経済的負担を軽減するとともに野犬の繁殖を抑制するという観点から野犬対策の一つの手段であると認識し、本市におきましても過去に当該助成事業を実施しておりましたが平成25年度をもって廃止をいたしました。廃止の主な理由としましては、助成の対象となっていた犬の多くが屋内飼育であり屋外で繁殖の可能性がある犬に対する実効性が乏しかったこと、また費用対効果の観点から野犬の増加抑制に対する直接的な効果が限定的であると判断したためでございます。こうした経緯や当時の実績等を総合的に勘案し、現時点におきましては本市として当該助成事業を再開する予定はございません。野犬対策としましては令和8年度当初予算に計上しております。山口県周南市でも捕獲実績のある ICT を活用した遠隔捕獲システムを導入し捕獲率の向上を目指したいと考えているところでございます。以上でございます。
松本議員。
はい、今最後におっしゃられた、新しい捕獲機の方ですね、これに関してはまた改めてお尋ねしたいと思います。まずですね、動物基金さんの方とのプロジェクトはもう3月で終わるということで残念ですけれども、まあ、そういうふうに決められたのなら、まあ、ちょっと受け入れるしかございません。そしてまず平田県知事の公約ですね、TNR への言及はありませんが保護活動は継続の方向ということでよろしいですね。 はい、で猫は多分また増えていくんでしょうけど、まあ、猫嫌いな人でなければですね、猫はネズミを取ってくれるし共存していける動物です。しかしながら野犬に関しては人との共存はかなり難しいと思います。問題はこちらの方が本当に大きいのは確かです。で、補助金に関してね、外で買ってある方にこちらからやっぱり働きかけていく必要があるんじゃないかなと私は思っております。だからそこにやっぱり補助金があるよっていうことを伝えることで、じゃあしようかなっていうことになってくると思いますので、やはりそういうことにですね、ちょっと力を注いでいただくことがまず大事なんじゃないかと私は思います。だって捕まえることはもう環境課の方で頑張っていただくしかありませんし、じゃああと他に何ができるのって言ったら、やっぱりそういう飼育がちゃんとできていない方に声をかけていくことだと私は思います。で、最近本当にメス犬を飼われている方、手術をしたくないんだったらお願いですから野犬が来ないように策をしてください、対策をしてくださいって言ったら、本当に立派な柵を作っていただいて、中は本当は倉庫を使ってドッグランみたいに使えるような立派なものを作ってくださった方もいらっしゃいます。なので必ずしも避妊去勢手術っていうことではなく、野犬との接触を避けるような対策をですね、飼い主さんにしていただければそれで十分なんだと思いますよ。逃げられないようにしていただきたいことはありますけれども、まあ、そういったことがあります。で、ただそこにやっぱり補助金があるっていうことが大事じゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、優先順位としてですね、私は本当にもう市長にちょっとお尋ねしたいんですけれども、通告も何もしてなくて申し訳ないですけれども、優先順位として今後の猫のこの補助金ですね、こういったものを犬に回してもらうとか、ふるさと納税を活用するとか、そういったことはできないんでしょうか。
篠原市長。
松本議員のご質問にお答えさせていただきます。猫の部分を回すというお話ですけれども、猫は先ほどからお話もしてます通り、動物基金さんのですね、ご好意で無料でさせていただいておりますので、その分を回すということは、ないというところです。で、先ほどの避妊去勢手術に対する犬のですね、補助金をという話なんですけども、過去やって成果が出なかったという、実績が出てますので、この野犬対策としてこの補助金を出すというところは、効果、対策として合ってないというふうに考えております。以上でございます。
松本議員。
はい、補助金に関してはですね、多分周知活動も足りないんじゃないかなと私は思っております。もう少しね、もしも出していただけることがあるなら、外で買ってある方たちを対象にですね、しっかり周知活動していただければと思いますけれども、今現在それは望めないということですね。で、あとですね、壱岐市の犬取締条例の中には市長の権限としてですね、特に危険な野犬に対しての虐殺も可能となっております。その権限を持つ市長にもう一つ質問させてください。条例については、県の動物愛護と管理に関する条例、先ほどから言われておりましたけれども、確かに罰則付きあります。でもですね、その中の条例の第4章の雑則の中にですね、市町条例との関係として第15条に市町がこの条例に定める手続きその他の内容に関して条例を制定した場合において当該条例の規定でこの条例の規定と同等以上の効果を有するものとして規則で定めるものが適用される市町の区域については当該規定に相当する規則で定める規定は適用しないとあります。これは有効なものであれば県の条例より厳しい条例を壱岐市で作ってよいということになると思います。他の自治体では罰則規定を設けているところもありました。対馬も大変厳しくなっております。普通に繋いでいないこととか、糞尿の始末はもちろんですね、そういう普通に遺棄の条例にも書かれているようなことに対して5万円以下の罰金という文言が書かれております。 で、まあ、この 犬取締条例をですね、パワーアップできる条例作りに壱岐市も取り組んでいただきたいと思うんですけれども、市長としてはそういうお考えはいかがでしょうか。
篠原市長。
はい。松本議員のご質問にお答えさせていただきます。まあ、先ほどの来のですね、説明にもありますけども、まあ、基本この犬、猫に関してはですね、県の業務となっています。壱岐市はそれを手伝うというところになっておりますので、まあ、その県よりも、まあ、上乗せするというところは、まあ、考えておりませんし、基本的に、まあ、法令は全てそうですけども、上位、国、県、市という流れで、降りてきますね。その上位の分を上乗せするような、まあ、条例作れないというのが基本の考えでございますし、まあ、先ほど来より言いますけども、まあ、50万円以下、そして20万円以下の、まあ、罰金もあるというところがありますので、さらに、まあ、壱岐市を厳しくするというのは、まあ、考えておりません。以上でございます。
松本議員。
はい。壱岐市としてはそこまでということがちょっと残念でなりませんけれども、まあちょっと市民からも要望が出ていることでもありますので、まあ今後取り組んでいただけたらという願いはずっと持ち続けております。じゃあ3番目に行かせていただきます。イルカトレーナー専門学校についてですね、イルカパークの指定管理者は今後3年間の継続が決まりましたので、今回の質問はその経営に反対するものではございませんし、取り立てて何か物申したいというものでもございません。回答をお聞きして内容を持ち帰り見直して何かあればまたの機会にお伺いしようと思っております。では質問に入ります。エンゲージメントパートナーとなった国際志学園、私もホームページで確認しましたが、この学校は医療スポーツや、福祉、理美容の専門学校とのことです。イルカトレーナーという資格が存在しないことは高田社長に聞いてはおりましたが、トレーナー専門学校としては水族館等の海洋生物を学べる学校があります。そこで3点をお伺いします。1番目、なぜ海洋学、水産学部がない学校なのか。2番目、エンゲージメントパートナーをこの学校と結ぶのは別に構わないのですが、国際志学園がイルカに特化して決まった経緯を説明お願いします。3番目、指定管理者応募の資料に3年間の計画として記載はされていましたが、パートナーが決まりましたので、今後の具体的な学校計画と赤字解消までの道筋を説明お願いいたします。
塚本地域振興部長。
3番、松本議員のご質問にお答えいたします。イルカパークの指定管理者である壱岐パークマネジメント株式会社においては、自律的な財務改善の手立ての一つとして専門学校の誘致を検討されてきました。市といたしましては、この経営改善に向けた民間の主体的な取り組みを後押しするため、北九州市にある学校法人国際志学園とエンゲージメントパートナー協定を締結したところでございます。一番目のなぜ専門分野がない学校なのかについてでございますが、開設予定の学校では仮称でありますが、ドルフィントレーナー専攻などの設置が検討されており、既存の学園ネットワークを生かした多角的な学びの場を目指すと伺っております。ドルフィントレーナーについては、松本議員おっしゃるように、資格というものはなく知識や技能の習得が主となりますが、将来的に必ずしもドルフィントレーナーのみならず、同学園におかれては例えばドルフィントレーナー専攻の学生であっても、同学園グループ内のネットワークと通信過程を利用し、保育士や介護士等他の資格も取得できるような仕組みづくりを可能にしたいとの構想をお持ちでございます。市としましては、指定管理者が進めるこの誘致活動がイルカパークの安定経営、ひいては地域の活性化に寄与するものと考え、必要な支援協力を行っていく考えでございます。2番目のエンゲージはともかく、イルカに特化して決まった経緯の説明をについてでございますが、本市が特定の分野に特化して学校を誘致したというものではなく、指定管理者が経営の安定化を目指す中で、同学園からイルカパークの施設を 実地研修の場として活用したいというご提案もあり、指定管理者と同学園が連携して専門学校を誘致することが本市にとってプラスになる取り組みであると判断し、エンゲージメントパートナーを締結したところでございます。3番目の今後の学校計画と赤字解消までの道筋を説明いただきたいとのご質問について、専門学校開設までの大まかなスケジュールについてですが、今後長崎県への設置許認可の手続きを含めた開設の準備を進められ、2027年、令和9年4月の開校を目指すと伺っております。経営面での効果については、現在もイルカパークでは当該の専門学校から実習を受け入れており、一定の受託収入がございます。本市に学校が開設され、常時実地研修の受け入れを行うことになれば、指定管理者のさらなる収益増や経営の安定化に大きく寄与するものと考えております。また本専門学校の構想は市が進めている学びの港および遊びの港プロジェクト等の方向性とも親和性があることから、若者の居住による経済波及効果など地域への相乗効果も期待されます。市としましては指定管理者の経営改善に向けたこの取り組みを後押しするため必要な協力を行っていく考えでございます。以上でございます。
松本議員。
はい。まあ、ちょっと改めて質問というわけではないんですけど、内容については分かりました。今後ですね、改めて決定したこととか、方針とかですね、報告の場を設けていただくことはあるんでしょうか。特にですね、学園側の代表の方とか、同席していただいての説明会とかの予定はありますでしょうか。
塚本地域振興部長。
はい。松本議員のご質問にお答えをいたします。今のところはそういった説明の場は、学園長とかですね、そういった場は考えておりませんけども、進捗状況については逐次、報告をしていきたいと思います。また議会からのそのご要望とかございましたら、また投げかけてですね、学園の方とも調整をしていきたいと思っております。以上でございます。
松本議員。
はい、分かりました。市民の方もかなりやっぱり関心の高いイルカパークですので、ぜひ進捗状況の報告、そういった今後のことですね、皆さんに、市民の方にも公表できるような仕組みを作っていただければと思っております。では今日の質問はここまでにいたします。はい、どうもありがとうございました。